愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は社会連携推進機構副機構長、知的財産センターセンター長、土井治美先生にご出演いただき、知的財産センターの役割について伺います。土井先生はもともとは教授になろうとか研究者になろうと大学に入られた方ではない？
全くないですね。
全くない。
私はもともと経済産業省の役人ですから。
え、何年ぐらいしてらっしゃったんですか？
35、6年ですかね。まあ私はもう一生役人で終わると思ってましたから、
はい。
まあ、ただ仕事柄ね、大学との関係はありました。
経済産業省の時はどういったお仕事をしてらっしゃったんですか？
産学連携っていうのがありましてね、大学と産業界をつなげると、はい、そういうふうな仕事がありまして、でそれを日本で牽引したのが経済産業省だったんですよ、
はい。
20年近く前ですかね、はい、私が経済産業省時代で、当時はまだね、大学の研究者の人たちが企業と何か一緒に物事を作っていこうというのはね、あんまりなかったんですよ、はい。言葉悪いですけどね、大学の先生方はタコ壺の中に入ってました。
外の世界があまり見えない感じですか？
はい、自分の研究室の中で研究をしているという関係で、だからあんまりその成果を世に出すということもあんまりしなかった。
もったいない時代ですね。
なので、はい、でそこはもったいないという思い出したのがね、経済産業省なんですよ。だからそれをね、なんとか大学の先生の成果をね、産業の方につなげていけば、はい、これは経済成長につながるんじゃないかと。まあ、当時ね、ちょうど失われた10年とか言われた時代で、はい、成長戦略が行き詰まってた時期なんですよ。なのでぜひ産学連携を進めようじゃないかというようなことで、そういう施策が始まりましてね、で私もそれをやってました。
経済産業省の面から
やってた
わけですよね。
おっしゃる通り。
それが5年ほど前になりますか？
うん、そうですね、愛媛大学来たのは、
まあ、はい、その時に、うん、じゃあ大学側でというように言われたわけですよね、
うん、そうです。僕はね、だから産学連携やってたし、はい、四国の大学も歩いてましたからね、でいろんな研究室も訪問したりして先生とも話してましたから、だいたい大学のことは分かってるつもり、
はい、
である意味高をくくってました。まあもちろんね、現役役人を辞めて大学に行きますから、ある程度覚悟は行ったんですけれども、はい、外から見るのと中で見るのとは全く違うんですよね。
違いましたね。何にギャップと言いますか、驚きを感じられましたか？
まあいろいろあるんですけど、一つはですね、大学の先生ってやたら話が長いでしょ。
いや、皆さん、
あんまりないですか？
いや、楽しいお話を毎週聞かせていただいて。
そうかとにかくね、何を喋らしても話が長いんですよ。だから歓送迎会とかなんかのイベントでね、乾杯の発声なんかやらせるとね、とんでもないことになりましたね。話がずっと続くから、もうビールの泡がなくなっちゃう。なんで僕話が長いのかってのはずっと疑問だったんですけども、はい、大学に来て分かりました。1コマ90分の授業を延々とずっと毎日毎日1年中やるわけですよ、うん、はい。どうしても話がね、こう説明口調 で丁寧に丁寧に話すようになるんですよ。逆に言うと長く話せないと先生は務まらない、
はい。
これが一つ。もう一つはね、はい、大学の幹部の人が聞くと怒るかも分かりませんが
、はい、
私はね、役人してたでしょ。だから役所のその戦略部門だとか意思決定プロセスっていうのは非常に強固なものがあるんですよ、
はい。
ものすごく強い官僚機構と官房機能があって、はい、きちんとした戦略が立てられて、できちんとした意思決定プロセスを踏んでね、物事が決まっていくっていうのがあるんですが、はい、大学はね、私その面非常に弱いって感じましたね。もちろんね、
はい、
自由っていうのが大学の大事な、
はい、
空気というか雰囲気じゃないですか、
はい。
まあ、自由にいろんなことをやる中からこう新しいものが、はい、生まれてくるみたいなのがあるんで、まああんまり縛らずに自由にやろうぜみたいなね、
はい、
そういうことがあるんだとは思います。それにしても物事がどこでどういうプロセスで決まっているのかよくわからない。だから学長は最終的に意思決定権を当然持ってるんですが、はい、その学長を支えるですね、いわゆる官房機能ですね、ちょっと僕は脆弱じゃなという感じはしましたね、うん。まあ、もちろん私が役人生活長かったですから、そういうふうに思うかもわかりませんけどね。
昔のイメージで言うと大学と戦略的っていうのがあのイメージが合致しませんよね。
ああそうおっしゃる通りなんですよ、
はい、
あのそこはね非常にいいご質問。実は大学は昔はね、
はい、
ちょっと前までは文部科学省の一組織だったんですよ、うんはい、で今はねもう独立して独立大学法人というかで、
はい、
法人化しましたから独立性が求められるんですよ。ということは自ら戦略を立案して、うん、でそれぞれ大学が自分の戦略に基づいて動いていくというふうに変わってるはずなんですけれども、そこが十分変わり出てないのかなということかも分かりません。
その独立と時を同じくしてでしょうか、社会連携推進機構の知的財産センター、
はいはい、
というものが愛媛大学にも誕生したわけですけれども、先生今センター長をなさっていますが、
うんしますね、
どういったセンターになるんですか。
一般の方はすごく分かりにくいと思いますけれども、はい、実は大学っていうのは、
はい、
もちろん教育はあるんですが最も重要なミッションは新しい知識を創造する場所なんですよね。純粋な意味では新しい知識は大学からしか生まれないのかもわからない。要するに自由に研究ができるところは大学しかないですから、で、まあ、いわゆる発明というものも生まれていく研究の成果として、
はい、
でところがですねこれを大学の中だけで置いておくのはもったいない。このせっかく生まれた知的な成果ですから、
はい、
でこれをなんとか世に出すってことが非常に大事になりますよね。非常に古典的なやり方としてはね、あの研究者の方々は発明の成果を学会とか、
はい、
学術誌とかに発表しますよね。これがねあの大学の成果を世に出す最も古典的な一番目のやり方です、うん、二番目のやり方は教育です、
はい、
教育っていうのは大学が持ってる知識を学生に授けて、
はい、
で、学生がそれを世の中に出て世の中でそれを使いますよね。ということはよくよく考えてみれば教育っていうのは学生を媒介とした大学の知的財産を世の中に伝える手段の一つなんですよね、
はい、
で第三の道で出てきたのはね特許という考え方です、
は
あ、つまり大学で生まれるですね新しい知識を特許という形で権利化して、
はい、
これをビジネスライクに企業の人に買ってもらいましょうという形で大学の知識知財を社会に移転する、
はい、
でこういうふうな流れなんですよね。
そうしますとその知的財産センターができる前に、
うん、
愛媛大学でその特許を取ろうっていうような動きはなかったんですか、
ねう
ん、
ですね昔はどうしたかというと、
はい、
個人が管理して
ました
。研究者の方々が個人的な管理をしてました、
はい、
で、まあ、それではいかんだろうということでですね組織的にそういったものをやらなくちゃいかんだろうということであの知的財産センターというのができたんですよね。
愛媛大学ではその1年間にどのくらいの発明が生まれているんでしょうか、うん
知的財産センターの方に上がってくるものはですね、
はい
まあ、年間80件ぐらいですね、
はい、
でこれをですね大学がその発明を自分のものにするかどうかっていうのを評価します、はい、つまり大学がそれをいらないといえば研究者にお返しするんです、
うん、
で我々は評価してこれはやっぱり大学のものにする必要があるよねというふうになればですね、
はい、
それを大学の規則にします、
はい、
で規則にしたあのものは特許庁に出願をします。出願をしますと同時にですね、
はい、
その特許を民間企業に売ると、
は
い、売りさばくという
あの、
およそ大学らしくないそういうアクションをするようになるわけです、
ええ、でも企業にこう売ることでまたそれが広がっていくことになるわけですよね。
そうなんです。
あの特許取っただけじゃダメですよね。
そうなんです。おっしゃる通りでこれはねあの知的サイクルっていうんですけれども、
はい、
大学の知財を企業に渡すことによって企業からお金が入ってきますよね、
はい、
大学に入ってきたお金はどう使われるかというとまた次の発明のための研究の資金に使われるんですよ。
うん確かにその学会で発表することも大切でしょうし教育することも大切ですけれども、
う
ん、世に出す私たちが何か目にしたり使ったりすることで広がり方っていうのはこう全然違いますよね。
要は製品になるわけですから、
はい、
あの我々が日常的に使っている製品の中でね、大学から生まれたもいっぱいありますよ。ここで大事なことはね、
はい、
企業っていうのは独自性が命綱なんですよ、
誰
もが作れるものを作ったって価格競争に行くしかないでしょ、
うん
企業はそれは価格勝負したくないですから、
はい、
独自性のあるものが欲しいんですよ。独自性のあるものを作るためには独自性のある技術がないとまずい。そういう意味ではね学会に発表しちゃったら、
はい、
みんなが知ってしまってるでしょ、
はい、
独自性が何も生まれないんですよ、
だ
ところが特許という権利化、
はい、
をすればね、それはあなただけよっていう感じで渡しすることができるんですよ、企業の方に。で、企業はそういうことがあるから大学と付き合いやすくなる。
その特許を通じた技術転移の取り組みっていうのが、広がってきたことには、
理由があるんですよ。これはね、実は産業界と大学と行政の3つの思いがあります、
はい、
でこの3つの思いが実は少しずつずれてるんですが、究極はね、一緒にやろうぜというところで共通してるんですよ、
はい、
まずね、産業界から言うと、産業界は昔はね、何もかも全部一社がやってたんですよ。大企業なんかは、基礎研究から応用研究、開発研究、製品化。ところが最近何でも早いじゃないですか、
はい、
携帯電話のモデルチェンジなんかむちゃくちゃ早いでしょ。
早いです。
昔は何年モデルだったけど、今は秋モデル、季節モデルですからねいちいち全部自分でやってたら間に合わない、企業は、
はい、
で企業は、まあ、外から取れるもんは取ろうじゃないかというふうに考え方を変えていったんですよね。自分のところで研究したら、これまた何十年もかかるわけです、
はいはい、
それだったらもう日本中、世界中の大学からね、自分の欲しい技術を買った方が早いんじゃないかという思いが企業の方が出てきたのね、
はい、
これが一つの形で、大学の方なんですが、一方大学は、昔は文部科学省の一機関だったから、
はい、
まあ、ほっとけば文部科学省が予算を取ってくれるという形だったんですが、独立行政法人化して自分のところでちゃんとやれよと、いう話になると、やっぱりね、外部資金が欲しくなる。外部資金となると、これはやっぱり民間企業からお金を入れたいっていう思いが出てきたんですよ。でこれが2つ目ね。で3つ目は行政なんですが、失われた10年20年という時代があって、1990年ぐらいですか、非常に日本が成長、バブル崩壊した後で成長が鈍った時期ありましたよね、
はい、
ところがアメリカを見るとね、アメリカはなんか産学連携みたいなのがあってうまくやってるみたいだぞ、なんかビル・ゲイツとかスティーブ・ジョブズみたいなのが生まれて、億万長者が生まれてるみたいだぞ、と。でこれは大学と産業界をうまくコラボレーションして連携さすことによってね、経済を活性化することができる、行き詰まっている成長戦略をね、なんとかできるんじゃないかというふうに行政は思い始めたんですよ。でそれで産学官連携っていうのが始まって、それの中心的な事業に技術移転事業というのが始まったんですよね、
はい、
だから知的財産センターっていうのが注目を浴びるようになった。
なるほど、
面白いでしょ、非常に、ね、必然性があるんですよ。
時代的にもそのマッチしてた
マッチしてたんです
わけですね。
そうです、
もう生まれるべくして生まれた、知的財産センターであったわけですね、
そうですね。だからみんながハッピーになれる、大学は大学で資金入ってくるし、企業は企業で自前で全部やらなくても技術を確保できるし、それがうまく回れば行政の方も成長戦略が成功していくしということで、まあ、ある意味では切り札というかになり得る運動、動き、ムーブメントだったんですよね。今も続いてます。
先生、次回はぜひ愛媛大学から生まれた面白い発明ですとか、センター長が印象に残った発明などをお伺いできればと思います、
はいはい、かりました。また授業の話なんかもさせていただきたいと思います。
お願いいたします。
はい、
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も知的財産センターセンター長土井治美先生にお話を伺います。お楽しみに。